Welcome to Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんをお招きします。中島さんは滋賀県甲賀市にある知的障害者受産施設しがらき青年寮にて、障害のある人の、陶芸作業の支援をはじめ、彼ら彼女らの生活を施設から地域へと進めるための様々な事業に関わってこられました。現在は社会福祉法人グローの理事として、また滋賀県障害者自立支援協議会の事務局長として、活動されております。先週はですね、しがらき青年寮での、陶芸半年のエピソードいろいろとお聞かせいただきましたが、引き続き、そこで出会った作り手の方、のエピソードも踏まえてですね、今現在中島さんがされている、地域に、障害の方が、生活を移行させていく、そういった具体的な相談支援などの話も絡めながら、アールブルトの話など、していただけたらと思っています。ということでお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。ゲストは先週に引き続き社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんです。中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は、中島さん最初にお勤めされた信楽青年寮、地域就労とか、現在のアールブルットにつながるような造形活動とか、とても有名な、施設だと思うんですけども、そこで、そこの創設者である、池田太郎さん、であったりとか、あるいはそこの作り手というか利用者さんであり作り手でもある、伊藤義子さんの話とか、いろいろ、出てきたんですけども、なんていうんですか、そういう、田島誠三さんのような、アーティストの方が、入ってくるっていうこと自体、田島さんもおっしゃってましたけど、当時なかったというか、そんなの俺が一番最初にやったよ、みたいなことを、自慢だけど、みたいなことを、田島さんおっしゃってたんですけども、やっぱそれを、当時、もちろんその地域就労を、進めて、障害のある方の地域就労を進めていくと同時に、新しい価値観を持ってる、福祉にとっては全然違う価値基準を持ってる人を、入れるって、場合によっては乱れるじゃないですか、なんていうか、運営に、ちょっと違う言い方すると運営に支障をきたすというか、みんな迷いますよね、その田島さんの意見とかって。でもそれでも、そういう方に入っていただくっていうのは、やっぱその池田太郎さんのお考えとかが強く何ですかね、浸透していたからっていうところが大きかったんですかね。
そうですね、池田太郎先生は、1987年に、の12月14日ですかね、に亡くなられてるんですけども、田島誠三さんが、しがらき青年寮に、今の理事長の北岡さんが、連れてこられたのが、1975年、6年あたりなんですよね。ですから、
1985年。じゃあ、本当に池田太郎先生にしては晩年ですね。
そうなんです。
はい。
で、北岡さんが、誠三さんを連れてこられて、で、最初は和紙から、入られたんですね。学科でもありましたので、しがらきの青年寮の和紙に絵を描く、で、それを、いう形で入られてきて、で、陶芸班の、作業場にも来られて、で、造形見て、これ面白いということで、もう関わっていただいたんですけども、当時、池田先生、2年間ぐらいだと思うんですけども、北岡さんに対する評価というんですかね、すごく高くて、北岡さん、青年寮に迎え入れられたのもそうだったと思うんですけど、当時私もよく聞きましたが、北岡君は、この福祉の業界を変える、 人間だと。で、彼は 高杉晋作だと、
はい、
いうような話を、
なるほど、
はい、よく、池田先生
されてたんですね。はい、
ですから、北岡さんがそういうされることについては、全然、良しとして受け入れられていたと、はい、いうこともあったと思います。
なるほど、なるほど、はい。あ、そういうふうなことがあったんですね。はい、池田太郎先生と、割とその伊藤芳彦さんとか、はい、まあいろんなそのまあ作り手の方とのエピソードっていうのもあったりするんですか？なんかこう、割と平和な日々が送られていたのか。
いやいやいや、
そんなこともないんですね。
まあ池田先生も本当に、はい、激しい人ですね、
はい。はい、なんかという話は、はい、いろんな方がおっしゃってるのを聞いて、
外での講演とか、はい、テレビとかよく出られてる姿はですね、はい、穏やかな方なんですけど、
はい、
施設の中ではですね、はい、本当に。
もう怒号が飛び交うみたいな。
そう、厳しい方ですよね。はい、特にまあ、後片付けとかですね。それから、利用者の方に接する、はい、接し方とか、はい、本当に厳しかったですね。でそんな中で、芳彦さんとはですね、はい、芳彦さんの宿舎と、
はい、
池田太郎先生の、いわゆる宿舎が、近くてですね、はいはい、で芳彦さんがもう朝早くからですね、はい、
うん、
今日も全国の皆さんおはようございます、人生情けない今日も一日頑張りましょうみたいな大声でこう言う、はい、言うんです、
うん、
これは毎日のことなんですけど、
はいはいはいはい、
でそういう言ってる中に時々ですね、はい、池田太郎のバカ野郎みたいなことを言うんですよね。
なるほどなるほど。そしたら池田先生ちょっとディスってくるっていう。
そうなんです、はい、そしたら池田先生が、はい、当然朝起きてきて、
はいはい、
僕やることは何事や、うん、っていうことで、よく早朝から。
早朝から大喧嘩で。ねえ、そこね、暮らしてるね、所がある方々も、はい、職員さんも、なかなかそれはあれですね、なんていうかみんな起こされますよね。それで。
そうなんです。出直してまして、そういう大喧嘩、はい、まあ、喧嘩と言いますかね、はい、そういう、まあ、掛け合いですよね。多分、お二人にとっては、別に悪意を持った喧嘩じゃなくて、はい、そういう掛け合いを、
はい、
こう毎朝、
まあよく言えばコミュニケーションをやってたってことで、そういう、そういう形ですよね、一つのね。
そうですね、
はい、
はい、それを聞いて起きるみたいなことが、
今その伊藤芳彦さんの言葉で、そのまあ情けないっていう、はい、まあ口癖というか、はい、まあ、その言葉は田島製造さんたちが歌詞にもされて、
はい、
ね、ここから風がっていうところにもされてると思うんですけども、はい、なんか信楽青年寮のなんていうんですか、このこう、
はい、
こうまあ陶器とか作品を包む今紙がちょっと目の前なんですけど、はい、これが伊藤芳彦さんの、まあ、直筆になるんですかね、はい、これ
直筆ですね、
書かれたいろんな、まあとてもなんというか不条理にはちょっと思いつかないような、詩的な言葉がこう釣られてるんですけど、ええ、ちょっとそのなんか一節とか紹介してもらいたいなと思って、
ちょっと拾い上げてきたんですけど、
はいはいはい、ありがとうございます。ぜひとも
ちろん有名な、
はい、
心をぐーっと抑えて、
はい、
情けないっていうのが、
はい、
まあ、彼の一番、はい、有名なフレーズなんですけど、
はい、
この包み紙の中でですね、うん、自分もあすごいなと思って、
はい、
読んだのは、まもなく夜を輝く青空を見つけよう、
まもなく夜を輝く青空を見つけよう
とかですね、
はい
はい、夜は7時から例えば9時半まであります、どうぞお気楽に過ごしてくださいねとかですね、彼が
はい、
芦屋の出身だったんですけど、
あ、そうなんですね、
まあ、都会なんですよね、
はい、
で信楽はまあ田舎です、うん、でクリスマス会とかやるんですけど、はい、情けないけど楽しい田舎のクリスマス
とか、ね、なるほど、田舎という意識なんですね、
田舎
信楽のこと
ね、
ね、伊藤芳彦さんにとってはね、もともと芦屋出身だったらそうかもしれないですね、
そういう言葉をね、いろいろ発してるんですね。
でも本当にどういう感じでこの言葉が出てくるんでしょうね、メカニズムというか、なんというか、すごい不思議な組み合わせ。
そうですね、
うん、
ちょっと普通ではこう出てこないフレーズですし、う
ん、はい、
組み合わせもそうですよね、
言葉から陶芸っていうか、うん、その造形に至るまで、
そうですね、
ね、本当になんていうか、いろんな、なんかこう考えつかないような才能にあふれてらっしゃったんだと思うんですけども、
そうですね、
僕は造形の作品もその奴隷とかも、もちろんすごいなっていうのは自分なりには思うんですけど、はい、どちらかというと言葉の方に関心があって、
はい、
その言葉を発してるタイミングとか、
はい、
まあ、映画とか見たりとか、うん、その話を聞いている時に、うん、なんかこう なんて言うんですよ、お金。なんで今このタイミングでこれを何度も繰り返されてるのかみたいな。でもそのお言葉自体の意味とかっていうのはすごい気になるなっていうことはちょっと思っていたので、はい、なんか改めて今日ちょっと初めて知ったその言葉のつながりっていうんですかね、あったので、すごく今日番組で、はい、当時をよく知ってらっしゃる中島さんに紹介していただいてすごく良かったなと、
そうですか。
はい。思うんです。まあ、話が、まあ、ちょっいろいろと、その後もいろいろなこと、まあ、中島さんご自身も、福祉の現場で活動されてこられたと思うんですけども、まさにその、まあ、青年寮の方で、まあ、陶芸班で、こう、伊藤芳彦さんとか、いろんな作り手の方との交流が、はい、まあ、あった、後に、まあ、コーディネーターっていうふうな、まあ、仕事といいますか、はい、要は、その、施設の中にいるだけではなくて、どちらかというと、地域に出て、その障害ある方の相談を受けたりとか、新しいサービス作ったりされるっていうこと自体もおそらく、かなり先駆的に当時、まあ、そういったものを、まあ、滋賀青年寮でも、まあ、自宅されたりとかしてやってたと思うんですけども、はい、実際その、地域に出ていくっていうのは、今現在も、まさに相談っていうところの支援に関わっていると思うんですけども、はい、当時、その施設におられて地域に出ていくっていうのは、どういう、こう、感じでそのことを担当されてたのかなっていうのを、ちょっと伺いたいと思うんですけども。
コーディネーターの事業を、1995年にね、はい、自宅、法人が自宅をして、はい、で、実は北岡さんからの指名で、はい、コーディネーターやらないかということで、うんうんうん、この仕事に入ったんですけども、はい、まあ、ずっと入所の仕事を、はい、支援の仕事をしてましたので、うん、はい、在宅支援というのは全く分からなかったんです
よ、ね、うん、なるほど、はいはい、まあ、施設の中でやる工程みたいなこととかは分かっても、その相手のね、その障害ある方の家に行ってやるっていう支援は、今でこそまあホームヘルパー、要は高齢の方の行ってるところと、その障害の方のヘルパーみたいなこともだいぶんと、はい、まあ、僕自身もまあホームヘルパーの仕事ちょっとやってただけがあるんですけども、はい、今でこそだいぶそこはね、知られてると思うんですけど、ね、当時は相当それも珍しかったんですかね。
当時は、高齢分野ではまあ少し先駆的にやられたと思うんですが、うん、はい、障害分野はもうほとんど、
入所
そういう、入所ありきで。
もうありきだったんですね。
で、あと在宅で暮らしてる人はもう家族支援ありきで、はい、やっておられましたので、はい、そこに入っていって、いやいや、家族だけで頑張るっていうのは大変でしょうというお話を聞いて、はいはい、で、こんな支援とか、うん、こういう、仕組みがありますので、はい、その中でその課題を考えて いきますよというような、まあ、お話を聞く仕事だったんですけども、
ご本人の支援であり、まあ、もちろんそことつながってその家族の支援でもあるってことですよね。
そうですね、
はい、その時に、はい、中島さんご自身は、入所施設に出勤してから地域出ていくのか、それともなんか地域の中にもなんかこう中島部屋みたいなのがあったのか、どんな感じでお仕事だったんですか、
最初はですね、はい、1995年は、はい、入所施設に、うん、出勤をということが、はい、当初4月5月ぐらいはあったんですけども、はい、もう出勤しなくていいよと北岡さんから言われまして、はい、うん、もうどんどん地域に出ていったらいいと、うんうん、で一方その、地域のお役所ですね、はい、お役所周りもしますので、うん、当時県事務所、はい、県の福祉事務所にも、はい、ほとんど毎日のように顔を見せてましたので、そういう仕事をしてるんだったら、
はい、
この福祉事務所に机を置いたらどうかという話もあったぐらいなんですよ、うん、
はいはいはい、
ところが私はそれを、拒みまして、はい、というのは福祉事務所に机を置くと、うん、公務員の相談みたいに見えてしまって、
は
い
は
い
は
い、
なるほどなるほど、見え方が変わりますね、随分確かに地域からは、
そうなんです、うん、やっぱり公務員って、うん、はい、地域で暮らしている人からすると、はい、やっぱり垣根が高いんですよね。相談しにくいところ
なんですよね。
ですから、そういう行政の相談のところに入ってしまったら、そうなってしまうということで、うん、それをもうお断りをして、はい、結果的にはもう自分の車がオフィスみたいな、
ね、うん、はい、もう常に移動してるみたいな、
常に郊外群を移動して、はいはい、次から次へ渡り歩くみたいな、はい、そんな仕事をしていました、ね、
その相談を、はい、まあ、地域の方々から、まあ、受けたりとかして、はい、まあ、それに対応してこういうふうなサービスをとか、こういうふうなことをやったらどうですかっていうふうなことを、はい、まあ、皆さんに共有する場というか、まあ、報告っていうんですかね、はい、そういう場っていうのが、まあ、なんていうんですか、現在のその、まあ、今、まさに肩書きにあるような、まあ、自立支援協議会と呼ばれる、まあ、仕組み、はい、っていうふうなことにつながるような会議の場があったっていうふうにも伺ってたんですけども、それは、そこも、信楽青年寮の中で行うんじゃなくて、別の場所で行うみたいな形だったんですか。
それも、北岡さんの仕掛けで、はい、まずこういう、コーディネーターという仕事を地域に出すと。はい、で、それを報告する場を作る、うん、評価をする場を作る、はい、 でその中から地域の課題をみんなで共有するということで、はい、当時甲賀郡心身障害者サービス調整会議という会議を作っていただいて、はい、でその事務局は 県の福祉事務所に置かれたんですね、はい、ですから会議は県の福祉事務所でやると。でそこに地域の福祉関係者とか教育関係者が集まってきて、はい、そこに私は毎月報告をするという、はい、まあ、そういうスタイルを取らせていただいたんです。
なるほど、まあ、改めて、まあ、そういうふうな仕事を、まあ、地域に出てその、まあ、ニーズを汲み取りながらつなげていくっていう、しかも、まあ、それが多分おそらくその障害っていう分野の中でもう入所にまあ入ることありきのところから地域で皆さんがご家族と一緒にサービスも使いながら生活していくっていうところに移行するまあ過渡期というかだったと思うんですけども、そこからまあ現在のグローでもあるその滋賀県社会福祉事業団にまあ転職されて、それをこうそのサービスをもっと広げていくっていうか、その効果のエリアだけじゃなくてっていう風になって、まあ、今、それこそそういう企画事業部っていうところがグローにできてから、今で15年とかぐらいですよね、はい、2000年代前半だったら、はい。やっぱりその、ちょっと大きな話になりますけども、随分状況は変わってきたっていう感じなんですかね、地域のに皆さんが、障害がある方が地域で生活するってことの環境が随分整ったっていうような感じに、中島さんからまさに現場で見ておられて思われますか？
はい、もちろんですね、はい、2001年ですね、はい、当時はまだまだやっぱり在宅サービスって障害分野は、うん、はい、普及もされてませんでしたし、はい、そういう社会資源も少なかったですから、うん、お話を聞くんだけどもなかなかこう返していくものがない、サービスがないと。
なるほど、だからつなぐものがないってことなんです。ここのサービスにつないだらこの方はこういうふうに生活していただけるって言っても、これ自体作らないとないっていう状態ってことですよね。
そうです。それが一つは1996年に滋賀県が、はい、滋賀県の単独事業として、はい、24時間の在宅福祉サービス事業というのを作って、はい、その24時間のヘルパー、うん、それから24時間のナイトケアっていうのを、はい、それから、昼間のデイサービスですね、うんうんうん、それから相談と、はい、この4つをくっつけて、はい、県が本当に全国に先駆けて取り組み始めて、はい、そのサービスが徐々にこうマンパワーが増えていって、はいはい、うん、広がっていったことによって、うん、少しずつ、まあ、お答えできるようになった、はい、うん、まあ、それでもやっぱり限られた、はい、一法人の、はい、取り組みでしたので、はい、それが一挙に広まったのはやっぱり平成18年自立支援法ですね、うん、はいはいはい、自立支援法によって、はい、もう全国津々浦々に、はい、まあ、滋賀県が取り組んできたようなものが、はい、整備されるようになって、はいはいはい、しかもどんどん、うん、サービスの量も伸びていますのは、やはりそれだ、うん、そういうサービスが全国に広まっている証拠だと思うんですけども、それは今現在に至ってると思いますね。
やっぱりそういう、 こう個別のモデル的な実践というものが一地域とかあるいは一法人のマンパワーっていうことだけじゃなくて、広がっていくための、まあ、その制度につなげていったりとかするってことも、まあ、ずっといろいろされてきたと思うんですけども、なんかそこの今一言で、まあ、こうやって言葉で言ってもすごいそこの差というか、つなげていくのとても大変な時間がかかることだと思う。それこそ何年もかけて全国のモデルにしていくみたいなことがあると思うんですけども、なんかそういうふうな中で一つまあ、ちょっと陶芸の話とかにもちょっと戻るんですけども、はい、まあ、企画事業部の中にそうやってシステムを作って、地域で障害のある方の生活を支えるような仕組み作りと、まさにその一つ一つのサービス作るってことと、同時に文化芸術を推進するっていう、まあ、今でいうアルブルットだったりとか、あるいは音楽であったりとかダンスであったりとかを、まあ、推進するような部局が、まあ、あるわけですよね、セクションが、はい、そのことっていうのを、まあ、並行してずっとお仕事されてきて、かつ、まあ、はい、ね、青年寮ではそういう陶芸班にもおられた中で、はい、どういうふうにこう実感を持って見ておられたのかなっていうところをお聞きしたいと思うんですけども、
はい、はい、まあ、一応、まあ、分業制でしたので、はい、私はケアシステムの担当でしたので、事業担当でしたので、はいはい、そういう地域に仕組みを作る、うん、はい、でそれを滋賀県に普及していくっていうのが、はい、まあ、仕事でしたので、はい、でお隣で文化芸術事業の担当があって、
はい、そうですよね、同じ部屋で皆さん仕事してますからね、片や美術館とかの話したりとかね、いろんな美術関係者とやり取りしたりとかする横では、本当にまさに自立支援協議会の事務局があったりとかするわけですもんね、
はいはい、まあ、ところが、まあ、企画事業部ができた2001年だと思うんですけども、はいはい、北岡さんが事業部長として、はい、うん、でまあ、両方を仕切っておられて、はい、うん、で私もそのシステムの人間ではありましたけども、はい、ボーダレスアートミュージアムノマを 作る時には、うん、あのそちらの応援にも、
はいはいはいはい、
あの入りましたし、
うんうん、
であのね旧の大宮島のあの民家をお借りして、はいはい、この建物が本当に、
はい、いいですかね、何のか皆さん最初は思われたんでしょうね、
思ってた、はい、一人でもあるんですが、はいはいはい、まあ、はい、今ね、うん、ご覧の通りなんですけども、ね、
本当に今はもう広がって、
そうですね、
もう10年も経てもう15年目っていう風
な、
ね、時期に来ますから、はい、
ですからあの、うん、まあ、隣の部署で、まあ、そういう応援もしながら、はい、でもこれ本当にどこまでどういう形にで広がっていくんだろうかっていうことは、はい、まあ、自分自身も当時は全然見えませんでしたし、
はい、
まあ、もうよもや今のような展開があるとは思っていませんでしたけども、はい、まあ、そこはやっぱり北岡部長といいますか、
うん、
北当時部長のですね、はい、
うん、
本当にあのすごいあの先駆的な、
はい、
あ取り組みといいますかね、うん、まあ、取り組みというよりは、
はい、
そういう時代を切り開いてこられたと思うんですけど、
うん、はいはい、
そういうものが今の形になっているということでは、
はいはい、
もう当時の私からするともう考えられないぐらいすごいことだなというふうに思っていますね、うん、
はいはい、ありがとうございます。あの本当あっという間にあの、先週と、まあ、今週の、ね、収録も本当させていただいたんですけども、うん、改めて、まあ、その本当に池田太郎さん の、 あのお話から伊藤義彦さん、そして、まあ、田島誠三さんのアーティストの方のお話、まあ、その時代を経ての、まあ、現在の、中島さんのお立場での、まあ、地域でのそういうこう、まあ、障害ある方の生活を支える仕組み作りと、まあ、現在の言葉で言うとこのアールブリュットっていうふうなことでも語られる造形活動の、まあ、つながりといいますか、その辺をちょっと探って、お話ししていただきました。またあの改めて、続きはといいますか、番組またご出演いただけたと思いますので、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんでした。ありがとうございます。さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたって、ゲストに来ていただきましたのは社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんでした。中島さんにですね、あの今回、改めて信楽青年寮で、まあ、作ってらっしゃるなんていうんですかね、こう陶器とか、そこでのあの商品とかをこう包むあの紙があるんですけども、そこの紙に書かれた伊藤義彦さんの、まあ、とっても素敵な本当に思いつかないような言葉の組み合わせっていうんですかね、そういったまあ詩にも近いようなことをですね、紹介していただきました。そういったまあ言葉の数々と、それと本当にまあ、ある意味実務ですよね、障害のある方が地域で暮らすそのために必要なとても地密な実務、そういった話を共にしていただくことによって、またアールブルットの新しい可能性、違った側面などが、見えてきたらなというふうに思います。ということで、また来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。